猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、それでは、今日の本編にあたるいただいたお便りコーナーということで、
はい、
たくさんいただきました。
はい、
ということで、じゃあツイッターからいただいたお便りを順番にご紹介していきたいと思います。
はい、はい、
まず5月15日に白クーマさんが、じゃがいもとほうれん草のカレーということで、よいしょ、まあ、インスタグラムで、
インドカレーですかね
、うん、これ多分下に見えてるのは何ですね
ですかね、
ですよね。
美味しいんだろうな。
そうだな、
いいな、お腹減ったな。はい、ありがとうございます。
でもこれ容器というかお皿もおしゃれですよね。これ銅製のお皿ですか ね、なんかね、
なんかインド料理屋さんにありそうな感じ、ありそうな感じですよね。
はい、で次に同じく5月16日白クーマさんが、戦隊ヒーロー好みの皆さんご存知でしたか、とちなみに東京では見られませんということで、ヒーローなのに戦わないで飲んだくれ、異色の戦隊ドラマが話題、ネーバーまとめということで、これはなんだ、ネーバーのまとめで、戦隊ヒーローもの、ヒーローなのに戦わないで飲んだくれ、異色の戦隊ドラマ、乾杯戦士アフターファイブすごいすごいあれだな。
いいですね。
戦った後のヒーローの打ち上げだけを書く連続ドラマってすごいなこれマジですか
いいですね。
戦闘シーンは基本なしの異色っぷりすごい格好はいかにも戦隊ヒーローなのにと、これテレタマとかテレビ神奈川でやってるんですかね。だから東京で見られないってことなんですよね。
あーっていうことなんですかね。
多分テレビ神奈川で見れるんですよ。調べてみよう。これちょっと面白そうだな。
ちょっと面白そうですね。
悪の組織と戦い終えた後の打ち上げを書くという一風変わった戦隊ものってすごい
あれですね、サンレッドみたいですね。
サンレッドみたいな感じですよね。
うん、はい、ありがとうございます。
いやー面白いな。で、私がこんなのあるんですかっていうのに対して白クマさんが、今日自分も今日知りましたが TVK とかテレビで埼玉で放送していて話題になってるとか、東京でやってないのですということで、あ、やっぱりねテレビ神奈川とで見られるわけですね、我々は。ラッキー、
ほうほうほう、
ちょっと調べてみましょうかね。
チェックしてみます、
ね、チェックしてます。いやこれいいな、すごいな、
ゆるいのもいいですよ ね、
こういうゆるいの大好きです。
私も
本当になんかね秋葉戦士とかなんか昔あったじゃないですか、
うん、秋葉なんとかありましたね、
ありましたよね、うん、戦隊もの、ヒーローものの、ああいう感じなんでしょうかね。乾杯戦士っていいですよね、本当にもうなんか、うん
終わった後に乾杯してる風景がきっとね出てくるんでしょうね。
いいですよね。あ、なるほど、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。はい、で次にガニさんが、皿うどん定食パリパリ麺が少ししんなりしたぐらいが好きということで、これは
皿うどんですね。
皿うどんですか。皿うどん定食、おお、これってもしかしてご飯がついてるんですよね多分。
うん、左側ご飯ですね。
左側ご飯で皿うどんで、右側これスープかな、
スープかな、
スープ、中華スープみたいな感じですよね。
私はバリバリに硬いのが好きです。
皿うどんは、
うん、だからできたらすぐ食べないと嫌。
そうなんですか。でもこうやって具が乗ってるとどうするんですか。
だからもう乗っけたらすぐ食べるんです。
あ、そういうこと
そうそうそう、ちょっと時間経ってしなしなしてきたら嫌だから、もうすぐ食べる。もう
バリバリの、バリバリのうちに
そう、パリパリのうちに。
そうなんですか。私はガニさんと同じですね。ちょっとなんかスープが染みてバリバリ感が少ししんなりしたぐらいが
いい。
でもバリバリがパリパリが残ってるなんか中間ぐらいが好きですね、うん、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。で、アレットさんがリステンナウ、今はもう誰もバイアリスってまた懐かしい曲を、うん、いやいやいや、
今はもうですよね。
そうそうそう
今ちょっと歌いかけたけど、あ、歌っちゃダメなんだと思って。
あ、5秒ぐらいまでだっていいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
2000年ベストなんですかね、これ
ですよね。2000年ベストアリス、うん、ジョニーの子守歌とか懐かしいな。ベストアルバムなんですね。はい。え、わからない。またまたまたまた。うん、そうですか。
うん、わかんない。
いやー、じゃあ今度にアリスベスト縛りで歌ってみましょうか。カラオケで
。ぜひぜひお願いします。
はい。あの、覚えてたら歌えます。今は誰もぐらいまでは多分大抵歌えますけどね。
うん、これだったらわかるけど、
交流歌はあんまり歌わないな、やっぱり。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に5月17日に沢田健一さんから、おはようございます、起きたらすごく天気のいいこと、爽やか、皆さん良い週末をといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうそう、なんか結構天気のいい日が多かったんですよね、週の前半というか。
そうでしたっけ、
確か
なんか忙しくバタバタしててもう天気覚えてない。
あ、そうですか、はい
すいません、
いやいや、いいですよ。
はい、はい、
で次にガニさんがメンチカツ定食ということで、
あー、これ美味しい。
いや
ー、
もうこの時間帯、ね、辛いんすけど、こういうの見せられると
辛い、本当に辛い、
お腹減ってきた
お腹減った。
これ美味しそうだな、メンチカツ私も大好きなんですけど。
いやね、これもなんかソースもまたちょっと特製ソース的な感じですよね。
単なるケチャップじゃなくてね、なんとなくね、
なんかデミグラスっぽいようなソース、うん、
ね、
いや、はい、もう、うん、せっかく覚えてくれたけどもう見たくない、食べたい
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
次に、青内さんからとちおとめいただきますということで、はい、これはアットホームという書いたもので、お家で食べられたんですかね。
ね
ー、うん、
なんか今日食べ物多くないですか、気のせいですか、うん、
多いですね、なんとなく食べ物ツイートが多いですね
はい、ありがとうございます。
これちょっと出てこないかな、出てきたかな、なんか、
あ、いちごが、
ちょっと待ってね、いちご出てきました。あ、出てきた、
出てきました、うん、なんか、
あ、来ました来ました、うわ、これまた美味しそうだ、うん、やられた。
そっちに出てるなんか、うん、ラーメンとかも美味しそうその隣にあるなんかフライ定食みたいなのも美味しそう、
ね、
その隣にあるチョコも美味しそう、結局、ね、あ、その次とかもなんかすごいいっぱいあるな、あ、やだやだ、見たくない、見たくない。
これはね、これはフライというかとんかつじゃないですか、これとんかつ浜なんとかって書いてあるから、
書いてますか。
ね、美味しそうだな。
あ、本当だ。
やられた。やられた。
とかに、あ、
やられた。
見てしまった。やられた。
やられた。はい、ありがとうございます。
違うとこまで見てしまった。はい、ね、はい、ありがとうございます。
まあ、とちおとめって美味しいですよね。いちごの中でもね。
美味しい。
有名な品種なんで美味しいですよね。はい、テレゾーさんからいただきました、嫁ちゃん用にデンドラ買ってきた。おまけ付きの方が安いとは。手前のおまけは子供用デンドラのおもちゃです。よくできてるし、わらと。いただいたデンドラって電動ドライバーのことですか。インパクトドライバーですか、うん、これもしかして
ですね。
ね、
デンドラ
で子供用のおもちゃの子供用おもちゃのおまけが付いてるデンドラ。はあ、
これこのおもちゃっていうのも使えるおもちゃなんですかね。
どうなんでしょうね。
うーん、
なんだかでもおもちゃとしてはよくできてるような気がしないではないんですけど。
うんうんうん、
手前
そうですよね。なんかコロッコになってるだけで、うん、そなんか使えそうな感じですけどね。
ですよね。
うん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ちなみに猫好きさんは電ドラって電動ドライバーってお持ちなんですか。
はい、持ってます。
こういうやつじゃなくて。
あー、そうですね、こうそれよりもうちょっと大きいやつですかね、うん
うん、もうちょっと大きいの。さすがです。
ちょっと大きい。
さすがですね。
何がどうさすがなのか分かんないけど、まあまあそれは喜ばしいことだと思ってていいのかな。はい、は
い、
い
いんじゃないでしょうか。はい、
はい、
いわゆるインパクトドライバーというかあれですよね。
はい、じゃあ前のソケットの部分が変えれて、
変えれて、あ、そうか、でノコギリになったりするやつなんでしたっけ。
ノコギリになったりとか。
素晴らしいですね、はい、素晴らしいですね。
そうです、はい、素晴らしい商品です。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で次にのぶすみさんがコーヒー毎日1リットルは飲んでますね。お
お、
無糖の缶コーヒーですけど血糖値が高いので血糖値を抑えるためです。毎週の配信ありがとうございます。全部配信聞けてませんが十五不動で興味のある配信から聞いてますということで、うん、もうちょっとでも聞いていただけるだけでもう嬉しいですよ。もう全部聞かなくてもいいので、はい、本当にね、
うん、
はいはい、興味のある話題がもしあれば、
うん、
ぜひ聞いていただければ嬉しいかなと思います。
うん、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます。本当に、ね、
何コーヒーってこれ飲むと血糖値が下がるんですか。
あ、いやだから無糖、まず無糖ですよってことですよね。無糖の缶コーヒーという、
うんうんうん
うん、で血糖値下げるためにやっぱり水分大量に取る必要があるので。
ああ、そういうことか。
一つはね、うん、
うーん、
ということで、うん、まあ本当だったら水をガバガバ飲めばいいんでしょうけど、なかなか水をいっぱい飲むって難しいじゃないですか。
うんうん、
で事前の策として多分コーヒーを飲まれてるってことだと思うんですけど、あとコーヒーが若干血糖値を下げる効果もあるといやあるんですが、
うんうん、
まあ、どっちかというと水分取るっていう方がメインじゃないかなと思うんですけどね。
うーん、そうなんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。
でこの日43回の後編をカリンさんが聞いてくれてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、そして5月18日に大バカさんが配信どうもお疲れ様です、朝にまったり配置をいたしますということで、44回の、コーヒーの話その2の前編を聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
同じく44回の前編を寺友さんも今週配信ありがとうございます、今から聞きますということで聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そして沢田健一さんが44回前編拝聴と、先日何年かぶりで専門店に入りブルマン飲みましたが800円なりという。
おお、
うん、やっぱりいい値段しますよねブルマン店は。
うんうんうん
うん、 でお店おすすめは店長スペシャル1000円でしたと。フィルター用でハワイ粉を買いましたが高いので 100g にしたと。粉コーヒーはホワイトハウスご用達らしいといただきました。はい、ありがとうございます。
へえ、はい、ありがとうございます。
はい、この ハワイコラっていう品種コーヒーの銘柄もあるんですよね。これ結構いい、これがまた結構いい値段が、プルマンほどはしないんですけどいい値段がするんですけど美味しいんですよ。
へ、
ハワイコラという豆は、
あの引いてある豆のことが粉っぽいから粉って呼んでるんだと思う。
いや違います。
粉違いですね。
違います、はい、
まさかの、はい、
まさかの、はい、はい、で次に、先週あのメールいただいたヨネピさんから早速、44回前編拝聴しました。早速焙煎前の豆ですということで、まず焙煎前の豆の状態の写真をいただいてます。
ほうほうほう、
はい、これはですね、ちょっと白っぽいような感じの焙煎する前の豆と。
うん、白っぽいですね。
ちょっと白っぽい。で、見てもらうと分かるんですけど、これ多分お庭でやられてると思うんですけど、こういう専用の器具を使って焙煎されると。
ほうほうほうほう。ちょっと。
これちょっと網、そう、網っぽくなってて使い込まれてますけれども、ちょっと焦げついたんですけど。ね、ザル の、うん、あの鉄製のザルみたいな感じの特別な器具で焙煎されてるということですよね。
うん、すごいですね。
ですよね、本格的でしょう。
いや、すごい本格的、うん、
で次続けて途中ということで、いただいたのが焙煎してる途中の状態と、ゴゼツリップルのほどにいただきます。少しちょっとコーヒー豆っぽい色になってきてますよね。
うん、なってきてます。
はい、で完了と、最後完了ということでこんな感じです。
行って黒くなった
すぐより次の日が一番美味しい気がしますということで、まあ行ってすぐ引いて飲むより1日置いてちょっと、まあ、あの寝かしてっていう感じで飲むのが一番美味しいかなとヨネピさん的には思われてると。これ本当にもうこれくらいねいるともう本当にコーヒーの色になりますよね、
うん、ねえ、
まさに、そう、まさに自家焙煎とご自宅で焙煎されてると、はいはい、すごい本格的ですよね。はいはい、ありがとうございます。
これでもさらに引くってことですもんね。
でこれをあの今度はあれですよね、コーヒーミルで引いて最後は粉にするということですよね、
うんうん、手間かかってるな。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。で次に一之助キックさんが今日のびっくり、西船の OS は今はもうないのか、
どういうことですか。
OS といえば西船、 OS って西船橋の OS？ OS って何？
お好み焼きサンド。
お好み焼きサンド？
OS？ 違うか、
OS？
何だろうこれ、
うん、ねえ、何でしょうね、西船の OS って。西船橋にある何でしょうね、
なんだ
ろう、お好み焼きスタンド。
今見てるんだよね、違った、チーズブレッドパーストラミってやつだった。
うん、
お OS 西船、
はい
はい、わかんない、
わかりませんね。なんでしょうね、西船橋 OS って。もう一般的に OS っていうとオペレーティングシステムということでパソコンのあのあれですけどね。
うん、 OS かと思った、
ね、Windows OS とか、うん、Mac OS とか、うんうん、って私は思い浮かぶんですが、 なぜかね、一之輔菊さんは、西船といえば OS と。なんでしょうね。
ねえ、西船の OS で調べても何も出てこない。
出てきません。
らしきものが出てこない。
らしきものが。一之輔菊さんに後で詳しく後者のおかげで、はい、教えてもらうことにしましょう。はい、
そうしてください。お願いします。
はい
、
で次に、チーズブレッドパストラミーということで、チーズブレッドパストラミーサンドですかね。チーズがなければ私好きなんですけど。
なんでチーズあっていいじゃないですか。
ダメですよ。
これつまみになる。
いやいやいやいやいやいや、パストラミーサンドはだってチーズなんか入っちゃ邪道ですよ。はい、
ダメか。
いやいや、ダメです。ごめんなさい、ダメです。勘弁してください。はい、次パンケーキベリーミックス。
あー、美味しい。
これはちょっとごめんなさい、まだ出てこないな私。
すっごいブルーベリージャムがいっぱい乗ってますね。いやー、
うわ来た、うわ来た来た、わこれすごい、ホットケーキ来た、これ状態ですね。ホットケーキの上にブルーベリーソースとブルーベリーがべっちょり乗ってますね。
ねえ、ドバドバドバって。
でクリームがちょっと上に乗っかってますけどね。
ねえ、いやしてるが、すごい、全部食べたのって書いてますね。
ですけど、そうそうそうそう、いやしてたらね、コメントされてますが、猫好きさんはこれ大丈夫ですか、ベリーミックスとか。微妙、大丈夫。
いや、食べれます。
食べれます。
生クリーム取って全部食べます。
いやいやいや、それはさっきのパストラミのチーズと一緒で抜いちゃダメでしょう。生クリーム
いやいや、そうかそうかそうか、じゃあお母さんのチーズも
でしょ、
許してあげる。
それと一緒ですよ、だから。
そうですね、お互いちょっと嫌いなものが入ってる。
入ってるってことでしょ。ね、やっただよね、
だよね、そうですね。
でも一之輔菊さんは両方とも大丈夫と。
ほうほうほう、
もう無敵です ね、ほとんどね。
嫌いないのが一番ですよ。
そう、一番ですよね。はい、で続けて5代目柳家小さん祭り、当日券販売の列に並び中、あと新宿末広亭ということで、これは落語の5代目中柳家小さんさん。柳家小さんって丸坊主のね、すごい、
分かんない
人しか私は想像できないんですけれど、5代目の柳家小さんさんってちょっと、あ、6代目か、ごめんなさい、5代目じゃない、6代目柳家小さん祭りということで、6代目
でもその後に失礼しました、5代目でしたって書いてるけど、
まあ、そう
です。でも札は
なんか6代目って読めるんですけどね。
何だろう、
のれんというか、のぼりというか、
小さん、6代目。
猫好きさん、柳家小さんってご存知ないですか。
あ、5代目は知ってました。はい、5代目は知ってたけど、6代目は今初めて見ました。5代目は髪の毛ない有名な人。
有名な人ですよね、なんだっけ、朝毛遊戯かなんかの長谷園のコマーシャルやってませんでしたっけ、柳家小さんって。
やってたかもしれない、やってたかも、
確か、
ね、多分6代目を見に行ったんでしょうね。
ですよね。この上り見ると、だってもうだって5代目ってもうなくなってますよね、
柳家小さん。そうですよね、確か。
で6代目てるはずです。あ、2002年に亡くなられてますね、87歳で。5代目はで、6代目って、
6代目柳家小さんさんが、
はい、
小堀義弘さんって方ですね。 うんうんうん。てかそれにそうですよね、5代6代目があるってことはもう5代目はもう5代目、うん、5代目はもう古参さんじゃなくなってるはずですもんね、うん、まあ生きてたにせよ、ね、名前が継がれたのであれば、うんうんうん、もうこれ見に行ったってことですね、うん、
なるほど、
はい、はい、ありがとうございます。
本当にまあね、一之輔菊さん落語好きなのでですよね。はい、で次にピンチャさん、おおちょうどナイスなタイミングのツイートでした、焙煎想像以上でしたということで、これ多分、ヨネピさんのツイートに対してのことだと思うんですけれども、うん、ピンチャさんからいただきました、ありがとうございますと。で次に私があともう少しはだということで、公園通り、渋谷公園通りのディズニーストアのあたりを通ってる、
うん、
というのと、続けて今日も激混みのアップルストア渋谷ということで、実はまあこの日あの例の iPhone5 のボタンが不調なのの修理を出してたのが、うん、できたよっていうメールもらったんで、取りに引き取りに渋谷のアップルストアまで行ってきましたと。
ほうほうほう。
いうことですね。
わざわざ行かれたんですね。
うん。
うんうんうん。で、混んでいたと。
混んでいたと。もう激混みでしたよね。
いや、そうですよね。予約入れても混んでますもんね。
そうなんです。まあ、一応修理で、うん、まあ、なおかつ引き取りだったんで、あ、引き取りに行きましたって言ったらすぐに対応してもらえたんですけどね。
う
ん、特に予約しなくても、
ああそっかそっか、
うん、まあそういうのは修理品はどうも優先してもらえるみたいで、うん、大丈夫でしたよ、はい、
そうなんだ、はい、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。で次に、寺友さんが、コーヒーで忘れられない思い出がありました、昔マイカル本木へ行きました、うん、あまりの広さに歩き疲れて立ち寄った喫茶店でのことです、田舎者には法外な値段のコーヒーだったのです、うん、今となっては値段も覚えていませんわらと、うんうん、でもそれがとても美味しかった、味を覚えていませんが良い思い出ですと。うん、
うん、
前から本木に行かれたんですね、あそこは広いですからね、
へえ、うん、そんな広かったですか、うん、
確か広いですよ前から本木って、
へえ、どこにあるんだろう、
いや本木ですよ、だから横浜の本木にありますよ前から本木って、
えそんなに広かったでしたっけ、うん、
確か広かったと思いますよ、
えサティあるとこですよね本木って、
そうそうそうそうそう、
えめちゃめちゃ狭くないですか、
えそうでしたっけ、なんか私も 広かったっていう記憶しかないんだけど、
あれ私も思ってる本木じゃないのかな、私の知ってる本木が全然広くないです、
うん、広くないですか、
あでも、うん、でもいやこんな広さも言うってことは広い本木なんですかね、
いやいやいやいやいやいやいや、多分一緒だと思うんですけどね、
ほうほうほう、それでも田舎者には豪快な値段だったってちょっと面白いです
ね、うん、いや多分ね、うん、いや多分豪快な値段に思えるですよ、私も田舎もんですけど、うん、いやだって一杯あれじゃないですか、下手したら都内なんかでも一杯600円とか700円とか平気ですじゃないですか喫茶店で、
うん、しますね、うんうん、
普通は、
うんうん、
それってやっぱ法外の値段ですよ田舎者にとっては、
いやいやいや田舎者とか関係なく法外ですよ
コーヒーって普通、いやそういうチェーン店のね、例えばコーヒー1杯100何十円とか200円とかね、最近のコンビニの100円セブンの100円コーヒーとかはちょっと全然あれで、普通の喫茶店行くとだいたい田舎って300円で飲めるじゃないですか、200円とか300円ぐらいで、
うんうんうん、
ホットコーヒーが1杯、
うん、
こっちの方がやっぱ最低でも5、600円しますからね喫茶店行くと、
あまあ確かにね、まあ、倍からまあ2倍増えればって思いますよね、
普通田舎もと思いますよ、
うんうんうん、いやそうですよね、うん、うん、私もスタバとか高額だなって思っ やっぱりあんまり飲まないから、うん、
そうそうそうなんですよ、
はい、ありがとうございます。
マイカの本目って確か南郷館とかいっぱい南郷館とかっていうのがあったり違ったかな。
あ、まあ、昔だったからかな。今もうほとんどその館が潰れて真ん中の1個のサティのやつしか起動してないですよ。ほとんどその隣の映画館も、
そうそうそうそうそう、
そう映画館も一つやってるけど、う
ん、今はだから前あのだから今は イオン本目でしたっけ、マイカルじゃなくてなんか変わったんですよね、うん、いろいろ潰れちゃって、
うんうん、あそっか、それ全部やってた時だったら相当広かったかもしれないですね。なんかもう今ほとんど駐車場になっちゃってて、
はい。じゃあ続けて野良茂さんが、44回前編拝聴中、コーヒーは昔焙煎セット持ってたけどアウトドア用なのでいまいちだった、でも香りは良かったなということで、うんうん、これはこれ特に写真ではなくてあれですね、猫の尻尾のリンクの方でしたね。
あ、そうですね、
はい、そうか、昔持ってたということで、アウトドア用か、確かにアウトドア用だと本当にあれかもしれないですね、
うん
うん、ちょっとあのさっきのヨネピさんのに比べると少しあれかもしれないですよね。はい、ありがとうございます。うん、で次に、う
ん、持っていたことはやっぱ気づきなんですかね。
まあまあでもそうでしょうね。はい、ありがとうございます。でもそうでしょうね。はい。
うん、
で次にドルビーサラドンさんが聞いてます。44回前編ということで、前回はどちらかといえばインスタントコーヒーのお話。今回はいよいよレギュラーコーヒーのお話ですね。私はガンノスケさんとは正反対で酸味のある豆は苦手です。よってモカ系はダメですね。で勘之助って誰ですか、私ですか、もしかして私のことですかまた変な2つなが怪しい2つな増えましたけれども
勘之助さんとは違って
酸味があるのが苦手だと。で続くよってコクの強く酸味が少ない比較的アンからコロンビアをワインしてますと。ほうほう。で近所に静岡では有名な川島コーヒーがありますので豆で購入し自宅で引いて飲んでます。サイフォン式は片付けが大変ですのでもっぱらペーパードロップ方式、見た目は前者の方がおしゃれですがねと、ペーパードリップというところが私と同じですね、ここに関しては。で、まあ、豆で購入されて自宅で引いておられると、
うんうんうん、
コーヒーミルで、うん、なるほど、
いや素晴らしい、本当
皆さん本当凝ってますね、
ねえ
すごいですよね、
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
でこの日44回前編を熊さんとダイオンさんが、聞いていただいてます、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で5月19日に寺友さんが、44回後編を、後編もいただきますといただいてます。
はい、ありがとうございま す、はい、います。
それからカズシさんがおはようございます、今朝も聞いてますということで44回の前編、それから続けて後編も聞いてますと、
うん、ありがとうございます。
いただいてます。で、コーヒーの話面白かったですよ、私は、ね、ネルドリ派、豆を買ってきて自宅でガリガリしてますと。ウィン、
ネルドリって何ですか、は
い、ネルドリップっていうやつですね。
ほう、
あの私とかドルビーさんはペーパードリップ、
はい、
でネルドリップっていうのはあの布でドリップ、
あやり方、あ、またこだわってますね、ねるねる皆さん。
これがやっぱり、うんうんうん、実はこれが一番おいしいんじゃないかと言われてるんですけどね。
はあ。
これでいる
の。まあ、確かに喫茶店とか多い気がする。そうそうそう、なんか、うんうん、
あのお手軽のやっぱペーパーフィルターの方がお手軽っちゃお手軽なんですよ。味は一段落ちるんですけれども、うん、あの片付けははるかにペーパードリップの方が楽ですよね。まあ、そのままポイって捨てればいいわけなので。
うん、そうなんだ。
で続けて、しかし最近 D 社の豆は 大きさ村パイセン村が露骨すぎる、 T 社のに乗り換えようかな、うん、汗と。
ほー
でいただきました。まあちょっと D 社 T 社ってよくわかりませんが一応伏せ字になってますね。はい、
うんうんうん、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で次にアレットさんが、リステンニャウ44回前編を聞いていただいて、一番飲むのがコーヒーですがインスタントのネスカフェが一番落ち着きますわらわらと。
ほ
ー、封を開けた時の飲みいい香りがしてわらと、雑食系なので何でも飲みますといただきました。
はい、ありがとうございます。
で続けてリステンニャンということで44回前編を聞いていただいて、私もガンダルフ仕事モードさんと同じく夏もホットですわらと、
うんうんうん、
最近はコンビニでも買えるので便利、アイスコーヒーは私もポンポンペインなんじゃそりはわらと。はあ、やっぱりあのアイスコーヒー飲むとポンポンペインになられたアレットさん、
はい、ポンポンペイン
なんじゃそりはと。でリステンに合う、あ CM 付きだということで 5% の猫のポッドキャストいいねといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、実はそうですね、前回後編でちょっとあの猫の尻尾の CM を作ったので、うん、差し込まさせていただきました、
うん、
で実あの昨日っていうか、まあ、今週の水曜日なんですけれども、あの単発で猫の尻尾の CM をあのiTunes から配信してますので、まあ、ぜひ聞いてみてくださいと、
うんうんうん、
いうことです。あとポッドキャストとかネットラジオをやっておられるあのポッドキャスター様で使ってもいいよという方はあのぜひ使っていただけると喜びますので、
うんうんうん、そうです ね、ぜひぜひよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いしますと。はい、で次にウーさんが、44回前編を聞いていただいて、元仮面ライダー1号の俳優藤岡弘さんはコーヒー豆をフライパンで焙煎するそうですよ、豪快なものですなと。
はい、
まあ確かにちょっとフライパンでやると、まあ、難しい、焦げやすいんで難しいんですけれども、まあ、豪快にやられると。はい、
そう、焦げやすいんですね。
うん、ちょっとやっぱ難しいですよね。本当だったらそのヨネピさんがやられてるようにちょっと網の、
うん、
もの本当専用の器具でやる焙煎する方が本当は一番いいと。
はい、はい、ありがとうございます。
で次に一之助キックさんからまとめていっぱいいただきましたが、仕事しながら聞きました44回前編と、ヨネピさんナイスアシストありがとうございますと、相づちを打ちつつ聞くことができましたと、
うんうん
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で続きで44回前編、ガンさんに一言言わせて、アイスコーヒーに香りがないだと、口に入れた時に香りがあると思いますよ、香りが好きなガンさん、ぜひダッチアイスでどうぞわらと。で続き、アイスコーヒーを清涼飲料水として飲むならいいですが、嗜好、うん、品として味わうなら氷が溶けて水っぽくなるまでダラダラ飲まないでください、うん、わらと、
うん
うん、で続き、猫好きさん今度ちょっと癖のあるのを言ってみませんか、ダルフさんの世界が垣間見られますよ、
はあは
あ、コーヒーが口に合わなくてもきっと美味しいスイーツに出会えますよと。はい、で続けて後編も聞かせていただきますと、後編はおとなしく聞かせていただきますと、はい、で、ということですね。であとキックさんにホットコーヒー向けの豆が出したコーヒーを冷やして飲むのですかと、自分でやるのが面倒なので店でしか飲まないのでアイスコーヒー向けの豆でしか飲んだことがありませんと。はい、ありがとうございます。
はあ、はあ、
ということですね。はい。
はい、ありがとうございます。
で、これまたキックさんとやり取りされてると思うんですけれども、助 好き嫌いありますが、うんうんうん、ダッチアイスを飲まれてはいかがでしょうか。私はダッチのホットも好きですねと。一番おいしくないと思うと探したり飲む機会がなくなったりしますから出会えないのでしょうねと。はい、ケクさん、おいしいと思うホットコーヒーを出す店でおいしいアイスコーヒーのお店を聞いてみてはいかがですか。きっと出会えるかもしれませんよ。もったいないですと。これちょっとね、キックさんの方のツイートが見れなかったので、いっちゃんの方のツイートしか見えなかったので、ちょっと話の流れよくわからなかったんですが、どうも、まあ、アイスコーヒーは美味しいですよというふうに一ノ瀬キックさんが、キックさんにおすすめになっておられると、
うんうん
う
ん、
いうことかなと思いました。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そしてヤッシーさんが、44回を聞いていただいて、毎回配信ありがとうございますと。前編と後編を通勤時と通勤帰りに配信させていただきました。皆さんこだわってコーヒーを飲まれているのですね、うん、びっくりと
ね。びっくりですね、うん、本当ヤッシーさん、私もびっくりしてます。
私もインド人もびっくりです。
はい、
皆さんやっぱりすごくこだわって、はい、ありがとうございます。皆さんすごくこだわってるのがよくわかります
ね、
うん、ね、はい。で、沢田健一さんが 44回後輩拝聴と。それぞれ皆さんこだわりをお持ちで、コーヒーも紅茶もよしと、ホットもアイスもよしと、力まずそれぞれベストな飲み方で、話は変わりますが、明日20日は猫さん誕生日、ダルフさん結婚記念日でしたね、おめですと、ハッピーハブはない、ハブはグッドデイといただきました。ありがとうございます。実はそうだったんですね、たまたま5月20日って猫月さんのお誕生日で、うちは結婚記念、何回目かの結婚記念日だったと、
うん、
いうことでありがとうございました。はい、
わざわざありがとうございます。
はい、で次にガニさんが、後編44回後編を聞いて、お子ちゃまなので甘いコーヒーじゃないと飲めないと。はい、
ガニさんお揃いです。
お揃いですね、猫月さんと。はい、ありがとうございます。
はい、
はい、それから、次に私の方から何つか出しましたけれども、もうちょっと時間が押してるんでサクッと、実は自家製餃子を作りましたというのと、自家製餃子のお供はもちろんエビスと。
わあ、いいですね。
はい、
いいな、すごい。
いいでしょ。
そうそう、醤油とかラー油とかエビスとかいっぱいある。
いっぱいでしょ。で、餃子もうちはいつも自家製餃子って山盛り作るんですよね。
どのぐらい？
60個だ、
ああ、ほんとだ、すごい。
60個ぐらい作りますよ。
うんうんうんうん。いや、うちもそうですね。いっぱい作ってずっと餃子食べてるのいいですよね。
で、当然1回じゃ食べきれないんで、うん、余ったやつは冷凍にしたりして何回かに分けて食べたりしてますよ。
そうなんだ。うちはそのぐらい平気で一気に食べます。
そうなの。
60ぐらいあったら100ぐらい作って、
うんうん、100個ぐらい作って、
は
い、
そしてやっぱ、うん、で20多かったら30ぐらい冷凍するかもしれないですけど、うんうん、多分60、70ぐらい3人で一気に食べてる。いや、うん、食べてると思います。全然。
そうですか。
うん、私小食なので。ふふふふ、
すごいな。うちはね、
うん、
1人10個食べ、いいとこ10個かな。
え、そんなに小食？
うん、小食なんで。
いやいやいや、
だから60個作って半分かちょっと半分越すぐらい食べるぐらいかな。
いや、見習いたい、その小食。いいですね。はい、ありがとうございます。そしてバクレン、
はい、バクレンですね、うん、超辛口。これ前回ちょっと飲んだお酒をアップしてました。それから、田舎からちょっとハムセットを送ってきてくれたんですけど、その中にラピュタハムという怪しいハムが。
ほうほうほう。
これね、ラピュタって岩波くんがこの後出雲生活、ラピュタ出雲生活センターって書いてくれてますけど、農協系のスーパーマーケットです、ラピュタという。
ああ、
そうなんですね、うん、
そこがハムを作っててラピュタハムという、まあ、農協系なので、
ほうほうほうほう、
自前でそのハムを作ってそのスーパーがそのまま売ってると。
あ、そうなんだ、はい、なんだあれ、あの宮崎駿監督の
ラピュタでしょ、うん、それはラピュタ
それラピュタですよね、
それはラピュタ
でもラピュタって聞いたらもうなんか、おあれってなんか浮かんでるのって思っちゃった。
そうなんです、
それじゃないよね、
それじゃないです、残念ながらはい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で次にイクラムさんが、44回後編聞いていただいて、高崎イオンの北側のエレベーターは1階にコーヒーを売っているところがあり、3階でもエレベーターの中までコーヒーの香りがします。猫好きさんには辛いんでしょうね、汗と。
いや、うん、辛そう、
これはめっちゃ辛そうですよね。
ね
え、エレベーターの中までコーヒーの香りって、これ結構厳しいかもしれないですね、猫好きさん。
いやー、うん、私乗り物苦手だから、エレベーター乗ってコーヒー匂いしたら多分ちょっとトイレに行っちゃうかも。
はい、で次に5月20日江口アット逃亡中さんから、食べ比べてみたということで、左がイタリアンパセリ、右が普通のパセリと、味は大した差がなかった気がします、でも肉厚で普通のパセリの勝ちということで、
ツイッターかな、
ツイッターですね、あ、ちょっとまだ出てこない、出てきた出てきた、あ、イタリアンパセリと普通のパセリと、ちょっと葉の付き方というか、葉の付き方というかあれが違いますね、葉っぱの具合が、はい、
ほうほうほうほう、
で、
そうですね、まあ、左がイタリアンパセリですね、うん、
で、まあ普通のパセリ、
私今イタリアンパセリ作ってる、
あ、そうですか、うん、美味しいですか、
まだ食べてないんですよ、
あら、まあ、あ、そうか、作ってるか、現在進行形ですね、はい、
はい、これから楽しみです
ですね、はい、ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、でそして、レノさんが、猫ちゃんお誕生日おめでとうございますといただいてます、はい、
おお、ありがとうございます、見てなかった、うん、今見た、今初めて見た、はい、ありがとうございます、はい、レノさん
はい、で次に野田茂さんが44回後編を聞いて、ビッグびっくりした顔文字で拝聴中、突然終わったかと思ったということで、これもしかして CM 入ってたからですかね、まあ終わってなかったですかね、実はね、はい、はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
それから次にゆうさんからいただきました、44回後編を聞き、44回のを聞いていただいて、ガンダルさんが言ってたネスプレッソみたいないっぱい撮りのマシンはドルチェグストだと思いますと、
はあは
あ、私はドルチェグストを使っていますと。バリスタはインスタントコーヒーを楽に飲む機械ですと、ということで、猫好きさん買われる予定のものはこのドルチェグストってやつですか、一杯ずつ入れると
、はあはあはあ、うん、っていうことですね、
ですよね、
うん、買いたいなって思ってるだけで、うん、いや、うん、まだ買いません、
はい
、うん、お金貯めたら買います、
はい、
ありがとうございます、ありがとうございます。
で、ピンチャーさんが、久しぶりに禁酒しました、酒を抜いて寝ようと思いましたが、うん、夜中蚊の攻撃に遭いましたと
、はい、そう、やっとできたんですね、ピンチャーさん
ですよね、禁酒やっとされたと、
いや、素晴らしいですね、一度でもできたことが素晴らしいです、
はい、そうそう、はい、ありがとうございます。
てかでも酒抜いて蚊の攻撃に合わないっていうのがちょっと面白いですね、はい、ね、ありがとうございます、ね、
普通は逆のような気がしますけどね、
ね、うんうん、うん、はい、ありがとうございました、
ございます、はい、で次にハムさんからいただきました、お酒のドラゴン、という今回の放送でラフロイグが出てきたので一言、パズドラのモンスターの中に擬人化ならぬお酒を擬ドラゴン化したキャラがいますと、アードペク、ボーモア、ラガグーリン、ラフロイグ、カリラですと、これらのお酒のことはさっぱりです、教えてくださいね、わらと、
うんうんうん、
うん、 でそれに対して私の方がハムさんこんばんは、おお、すべてアイラモルツという分類のウイスキーの銘柄ですと。主にスコットランドの西南にあるアイラ島で作られていますと。な、配信で何度か言ってますが、精度がなような匂いと味のする癖のあるお酒ですと返しておきました。はい、例のあれですよ、例の、あの癖の強いウイスキーですよ。確か一緒に飲みに行った時に飲んでいた、
うん、飲みましたね、飲ませていただきましたね。
はい、で、はい、
ハムさんもパズドラやってるんですね。私もやってますよ、パズドラ。
パズドラやられてます。
はい、
モンハンだけじゃなく
モンハンだけじゃなく、モンハンはもう今しばらくお休みしてます。
あ、そうですか。今じゃパズド
ラ、はい、うん、秋になったらまたモンハン出るんで、それまで休憩です。
なるほど。私はパズドラやってないですね。なんか乗り遅れちゃった感じがあって
今からでも間に合いますよ。
え、そうなの。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。
で、それに対して私が、ハムさんこんばんは、おお、すべてアイラモルトという分離のウイスキーのメダルです。主に、あ、これさっき言ったのか、ごめんなさい。で、詳しくはウィッキー君の銘柄のアイラモルトをご参照をということで、ウィッキーのリンクを貼ってます。でそれに対して、それとあと続けてハムさんに、私のが了解です、ちなみに挙げられた銘柄すべて飲んだことがあります、わらわらと特にアドベックとラフロイグは癖が強かったわらと、でもやみつきになりますよということでいただきました。
はい、
はい、ありがとうございます。
で
それに対して、打足になりますが、これハムさんの方からまた返事があって、打足になりますが、うん、パズドラのイラストを追加しましょうか、わらということで、まずはアドペックですと。
うんうん、
でこれはリンク先を開いてみた。あれですけれども、なんか、
アドペック持ってないし、ホームはもう持ってないな。
あ、そうですか。これってドラゴンですか、うん、飛竜。
そう、なんかドラゴンですね。
はい、
ドラゴンタイプ。私全部持ってないですね。
あ、そうですか
、うん、全部持ってないかも。
どっかにあれですかね、どっかなんかのフラグを立てるとゲットできるとか。
そう、あんとね、なんだろうな、なんか目、その一名、あ、なんか倒すとたまにもらえるんですね。このなんか卵になってもらえるんですよ、はいはいはい、ドラゴンが、はいはいはい、みたいなゲームって言ったらいいのかな。でドラゴンが出てきたらそのパズルを連鎖させることによって攻撃できて、
はいはい、
まあ、それ倒せればそのモンスターがたまにもらえる時がありますよ、うん、ってこと
ですね。なるほど、
うん、残念ながら私全部持ってませんでした。
あ、そうですか、はい、
うん、
で続けて、ハムさんからボーモアです、ラガグーリンです、ラフロイグです、最後にカリラになります、無駄なものを送ってすみませんでした、パズドラに興味のある方は何でも聞いてくださいねと。
ほうほうほう、
うん、ということなのでハムさんにぜひ質問して、
おお、ね、そうですね、
うまくやる方法とか
で、ね、
いいんじゃないでしょうかね。
すごい、
はい、
詳しいんですね、うん、
きっとお詳しいんだと思いますよ。
ちょっとフレンド申請してみようかな。
はい、
はい、ありがとうございます。ます
で、
これにガムさんが、
うん、私が、おお、ありがとうございますと、うん、であまりゲームは得意ではないのでパズドラはやっていませんでした、まさかドラゴンの名前がアイラモルトの銘柄となっているとはびっくりと、
うんうんうん、
ということでいただきました。 はい、
はい、ありがとうございます、はい。
で、続けてウーさんが、44回後編を聞いていただいて、コーヒーの話を聞いていただいて、今川焼きはいろいろな呼び方がありますね。
うんうんうん。
子供の頃どんどん焼きとか、うん、太鼓焼きとか周りの大人たちがバラバラに呼ぶので、うん、こんなしたことを覚えています、
うん、初めて聞いたな、どんどん焼き、うん、
ね、
混乱しますよね。
俺は混乱するでしょう、はい、やっぱり、はい、ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
はい、で、ドルビーサルゾンさんが、私も自宅で豆をさば、き、豆をひき、ドロップじゃなくドリップだと思うんですけどね、ドリップしたコーヒーが一番うまいと思いますと、うん、ファーストフードやファミリーレストランのコーヒーなんど論外、安い豆でも S や D など、大手コーヒーショップより上でしょうと、
うん、
なるほど。専門店なのになんでおまけ騒動、専門店なの、うん、専門店なのになぜおまけ程度の香りと味しかないんだろうと、泥水と同じだわさと、なかなか手厳しいご意見をいただきましたが、まあそういやそうですよねと思います。はい、
うんうん、
で、私がコーヒー好きの皆さんへ、推薦図書と、
うん、
岡崎拓磨町の、喫茶店タレーラーの事件簿、宝島社文庫ということで、うん、これ現在3巻まで出てます、文庫本が。
ほうほうほう。
うん、
長崎はいまいちですが、コーヒーの何がまあまあかなと、はい、コーヒーの漢字が読めないの、
うんちく、
あ、うんちくがまあまあかな、まあまあと、
うん、あと京都が舞台なので関西の皆様には地元ネタが面白いかもと、
うんうんうん、へえ、でも謎解きがいまいちって微妙ですね。推理なのに。
そうそうそう、
まあね、コーヒー好きにはねいいってことですよね。
そう、あの、いや、だから別に破綻してるわけではないんですけど、そのね、なんか謎解きメインとはちょっと違うんじゃないかなと、うん、
はい
はい、まあでも面白いですよね、うんちくっていう意味では、
うんうんうん、
はい、という推薦図書でした。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
はい、で、テレゾーさんから、猫の尻尾の付け根を描くとどうなるか知ってる？といただきました。
うん。
どうなるかご存知ですか？
お尻ムズムズするじゃないですかね。
はい。
あ、違うのかな。
あ、そういうことですか。いやいやいや。これ。
あ、映像がありますね。
ね、うん、尻尾を描くと、うん、要は気持ちよくなって。ちゃう猫が多いというふうに書いてありますよね。
うんうんうん。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、この日44回全編を美穂ちゃんが、44回の講演を大門さん、美穂さん、ガニーさん、熊さんが聞いていただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、そして。で、5月22日ゲッツさんが、小指サイズのお寿司おいしゅうございましたということで、あとカタタというところですね。
うんうんうん。
お、本当にちっこいお寿司だ。
うんうんうんうん。めっちゃちっちゃいですね。
ですよね。はい、で、本当に小指ほどのっていうことですよね。
足りない。
確かに。
はい、ありがとうございます。
で、次にアレットさんがリステンに合うと、CM 配信だんだんといただきました。
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。 で次に丸 M さんが、コーヒー好きだけどこだわりは薄いですと、うん、昼はブルックスのドリップだし夜はフィリップの電動ミル使ってのドリップですと、
うん
うん、なるほど。で、
エスプレッソ、
エスプレッソもあるけど飲むのはルンゴばかり、豆の銘柄としてはモカマッタリがナンバーワンですと。いただきました。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なるほど。
そうでもいろいろ飲まれてますね。
ね。
うん、
はい。で次が、ひろこはんからいつもご案内ありがとうございます。最近歯抜けな聞き方で申し訳ないので、聞いていますと返せてませんでしたが、ほぼあぼちぼち聞かせていただきますといただきました。ありがとうございます。
うん。はい、ありがとうございます。
これはね、あのちょっと今ジレンマなんですが、長くやっぱりなっちゃうんで、できるだけコンパクトにまとめたいなということで、うん、2回撮りをしてたりするんですね、
うんうんうん、
あとはまた白構成だとか、はい、
うんうん、でも全然歯抜けになっても聞いてくださってるだけで、ねね、まあ、先ほども言いましたけどね、嬉しいので
全然十分だと思います。
もう、うん、気になさらないでください、はい、ありがとうございます。
はい、はい、ということでいっぱいいただきましたよ。
はい、皆さん本当にありがとうございました。
でやっぱりコーヒーにこだわりが多いと
ね。え、ね、やっぱコーヒー好き多いですね。
はい、ということで、今回の、本編兼皆さんにいただいたお便りコーナーは、コーヒーの話その3、お便りのご紹介という感じにしたいと思います、
うん、
本編
そうですね、うん、
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ
エンディングです。
はい、
じゃあサクサクと行きましょうか。
そうですね、
猫好きさん、じゃあまた掛け声をお願いしますけど、
はい、
今日は早めに行きます、ゆっくりめに行きます。
早めに行きます。
わかりました。はい、じゃあそういう心の準備のもとに行きますよ。はい、
はい、せーの、
次回も聞いてくださいね。ほら完璧だもの。多分完璧です。
完璧だものって、うん、だものってちょっと可愛かったですね今。
はい。ですか。
はい。
はい、はい、ということで長々とありがとうございました。
はい。
はい、お疲れ様でした。じゃあ失礼します。
はい、失礼します。このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。